皆さんおはようございます。本日も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。11月に入りました。昨日はですね、教会バザーが今年も行われました。今年はですね、例年にない土砂降りからスタートするというバザーでして、9時の時点でですね、誰か来るっちゃろうかねって言いながらですね、皆さんでバザーを始めました。10時過ぎぐらいからだんだん雨が上がって、そこから人通りが増えましてね、例年とね同じようにこう楽しげなバザーができました。でもこうなんか終わってみますとね、なんかすっごい疲れたなっていう個人的な感想です。どうもですね、同じようにお疲れの方々があるようです。ちょっとこの気候の変わり目でもありますからね、どうぞ皆さんそれぞれ疲れはしっかりととって、でまたこの1週間をスタートいただければと思っております。さて、この11月入りまして、私たちの礼拝ではですね、マルコ福音書の11章をここから読み始めようとしております。マルコ福音書はですね、11章から、ある一つの特別な物語が始まっていく。これは受難物語と言われまして、イエス様がエルサレムに入城し、そして十字架にかかって亡くなっていく、3日目に復活なさるというこの一連の物語、これを受難物語というんですけれども、その受難物語が始まるのがこの11章からなんです。今日はですね、その受難物語の始まり、イエス様がエルサレムに入城しというところからお話が始まっていく。少しご一緒に聖書を、読んでみたいと思うんですね。11章の一節、こう書いてある。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かった時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。いきなりいくつか地名が出てくるんですね。エルサレムはイスラエルの首都にあたる。で、このエルサレムに近づいてくるルートにベトファゲとベタニアという村があったっていうところから話が始まるんです。どっからエルサレムに向かってやってくるルートかと言いますと、直前の物語、10章46から53節、先週読んだ話ですね、52節、こちらの方でエリコの町を出発しってあるんです。ですからエリコという町からエルサレムへと来るそのルートの中に、ベトファゲ、ベタニアという2つの村があった。ベトファゲはですね、エルサレムからすぐ東にありますオリーブ山という山の割と上の方にあった村だと言われています。ベタニアはこのオリーブ山の東側斜面にある、そういう村だと言われています。本当に近い位置でして、エルサレムに行くまで、もう3キロないぐらいっていう、こういう地域の村なわけです。そんな村に差し掛かった時、イエス様は弟子たちに転ばを借りておいでと命じられた。無事に転ばを借りた弟子はですね、そのロバの背に自分の服をかけまして、イエス様を座らせると一緒にこうエルサレムへと入っていく。エルサレムっていうのはですね、山の頂上にある町なんですが、その東側オリーブ山、その上の方にあるベトファゲ、ここからエルサレムに入城するときには一旦谷を降りて登っていくそうなんですけれども、エルサレムよりもベトファゲの方がちょっと高い位置にあるらしく、この下がってくる、ベトファゲからこう下がってくるルートでイエス様一行がこう見えるっていう、こういう位置関係なんだそうです。で、東側ですからね、太陽を昇る方向ですね、そちらの方からこうイエス様が転ばに乗ってやってきた。エルサレムの住民たちはその姿を見るんですよ。で、山から降りてくるその姿が見えるっていうところがこの物語の位置関係になるんですね。時は杉越の祭りの直前です。杉越の祭りとは、かつてイスラエルの先祖が奴隷であったエジプトから指導者モーセに率いられて脱出したことを記念する、いわば民族解放の祭りです。この民族解放の祭り、地中海中のユダヤ人たちがわーっとこう祖国に帰ってくる。この帰ってくる人々にはですね、一つの願いがある。当時のイスラエルはローマ帝国の植民地です。支配を受けています。ですから彼らは、かつて先祖が エジプトで奴隷であったけれども神が送った指導者モーセによって助け出されていった、その出来事と今の自分たちの状況を重ね合わせましてね、神様私たちにも民族解放の独立の指導者を与えてくださいと切望している、そんな民族解放のお祭りの場面にイエス様は転ばに乗ってやってきたっていうんですね。でしかもこの転ばに乗ってエルサレム入場っていうのも一つの意味がありまして、旧約聖書ゼカリア書9章9節の中に平和の王が到来するっていう予言があるんです。でこの平和の王の到来の姿がまさに転ばに乗って王がやってくるなんですよ。人々はまさにエルサレムの東側オリーブ山の上の方から転ばに乗ってやってくる一人の男の姿を見た。皆の気持ちが高ぶっている、独立に対して高ぶっている、そんな杉越の祭りの直前、彼らはそのイエス様の姿の中にとうとう神が私たちにも指導者を送ってくださったんだと受け取り熱狂していくんです。だから聖書を読んでいきますと、このエルサレムの人々は次々に自分の服を地面に敷き、また野原に行きまして、そこでね、その枝の葉っぱのついた枝をこう切ってきて、それを道にダーッとこう敷いていく。でこの服をね道に敷くとか、その枝を敷くとかっていうのも一つの伝統的な所作でして、それは戦に勝利をした王の凱旋の光景なんです。こうやって聖書を見ていきますと、人々が非常に熱狂してイエス様を受け入れたんだっていうことが見えてくる。事実旧説において彼らはこのように叫んだと書いてあります。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。あのホサナっていうのは私たちを救い出してくださいっていう、そういう願いの言葉ですから、人々が非常にこう熱狂してイエス様を迎え入れたんだということが今日のこのお話の中で見えてくる。後半の15節から19節ではイエス様がですねエルサレムの神殿に行ってねっていうお話が続くんですね。マルコ福音書では一旦翌日に神殿にやってきたって書いてるんですけれども、他のマタイとかはねその日のうちに行ってるんですが、まあそれはいいとしまして、15節以降イエス様はエルサレムの神殿に入っていく。でそこで何したかって言いますと、その神殿で商売をしている人たちの台をひっくり返し、売り買いする人たちを追い出したっていうんですね。でこれもちょっと説明がいるんですけれども、このエルサレムの神殿の中では通常使っている通貨が使えないんです。これねなぜかって言いますとね、このローマ帝国は支配者ローマは自分の支配している地域の中である程度の自治は認めていくんです。歯向かわない限りは、歯向かわない限りはある程度の自治を認めていきまして、でその自治の一つとして例えば地域に議会があったり、また宗教があるとかね、王がいるとか、それもちゃんとローマに従うっていうことが条件なんですが、そういう議会とか宗教とか王とかが認められてた。このイスラエルにもそのような自治が認められていたがために、このエルサレム神殿は残ってるんです。でしかし、エルサレムの神殿の人たちは基本はやっぱりローマに従うけれども、自分たちはアブラハム以来神様から救いを約束された民だとの自負があるので、せめてと思いましてね、この神殿の中で使う通貨だけはローマの通貨ではなく古代ユダヤの通貨しか使わせなかったんです。めんどくさいでしょ。で古代ユダヤの通貨しか使わせないから、人々はそんなもの普段持ちませんから、だから神殿にやってきて売り買いをしたり献金するためにはまず両替商に全部両替してもらう必要があったんです。だから両替商がいるんです。でもこの神殿の中で両替するにはね、誰でもどうぞじゃなくて、ちゃんと神殿によって認められた商人しかできないとなりますと、認められるためにお金を納めていく。祭司の方はいっぱい納めてくれる人はより認めてあげる。 だから神殿はね、商人たちは神殿にお金を納めていく。で、納めたら回収せねばなりませんからね。で、回収するために人々にかなり割高でいろいろなものを売り返していく。こうやって神殿が商売の場所になっていくんです。イエス様はその光景、その状態を良しとせず、その売り買いしている人たちの代を欲しいってすみたいにとこうね、ひっくり返しましてね、大騒ぎをしましてね、そして人々を叩き出していった。イエス様は語ってるんですね。17節こう書いてあるではないか、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。この後ですね、面白い記述が18節にありまして、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと図った。神殿のお偉いさんたちはイエス様のことが非常に邪魔に思った、だから排除しようと思った。しかし18節の後半、群衆は皆その教えに打たれていたのでと言って、民衆はイエス様の行動を大歓迎してるっていうんですよ。こうしてイエス様に対して非常に敵意を持つ者と、イエス様の行動に非常に好意的に受け取る者たちが両方が出てきたっていうのが今日のお話です。私ですね、今日のこの箇所を読みながらある種の違和感を感じる。で、その違和感とは何かっていうのはね、イエス様の言動がめちゃくちゃ派手なんですよ。まるで人々に何か強くアピールするように、人々の目につくように、人々から注目を集めるように行動している。エルサレムに入城する時だってわざわざ転ばに乗って杉越の祭りの直前にやってきた。そら人々が期待するじゃないですか。私たちの国を解放してくれる指導者がいよいよ来たんだ。イエス様だってユダヤ人ですからね。ごくごく当然当時のローマによる支配の苦しさを知ってるし、人々の期待感なんてもうイエス様はちゃんと分かってる。その期待を煽るようにしてエルサレムに入城してきた。挙句神殿に行ってその商売のね、台をうわーひっくり返した。群衆は来て期待するんですよ。とうとう自分たちに救い主が現れた、来てくださった。自分たちのこの支配されている状況がこれからね、どんどんどんどんと治っていくんだって、そんな期待を持つ。しかし私たちはイエス様がそのような方ではないっていうことを知ってるじゃないですか。イエス様は独立を勝ち取る指導者ですか、政治的なリーダーですか。違うでしょ。実際この後物語を読み進めていきますと、イエス様がね、イエス様のその言動についてきてた大勢の群衆がなんか変だぞって思い始めるんです。なんか変だぞ、この人は私たちの国を独立させるためにね、自分たちをうわっとこう何て言うんですね、こう決起させるようなそういう人物とは言えんって、だんだんだんだんイエス様の言動を見て思っていって、そして最後にはこの男を十字架につけろって群衆が騒ぐんですよ。イエス様はそのような誤解を受けるということをどこか承知の上でエルサレムにすごく派手な言動で現れた。私はそこにですね、この物語の違和感を持つんです。イエス様自身が決して、軍事的な、また独立解放の政治的指導者ではない。しかし人々の期待を煽ろうとするばかりにやってきた。なぜって、これが私の疑問なんですね。なんでイエス様そんなことしたんだろうか。先週のですね、お話の中で10章の46節以降でバルティマイという盲人が出てきました。おそらくこのバルティマイも私たちと同じ違和感を感じてるんです。先週のね、10章の52節で、目が見えなかったバルティマイ、目が、ね、見えるようになった、その後イエス様についてやってきてるんですよ。52節の終わり、盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。バルティマイも一緒にイエス様とエルサレムにやってきてるんですよ。 彼の感じている違和感、私たちときっと一緒です。だってイエス様は先週のこの物語、46節からの物語、エリコという巨大な町の中には居場所がなく、お前は目が見えないんだ、暮れに取りつかれてるんだって、そうやってね、のけものにされてきた、排除されてきた、そのバルティマイ、居場所がなくてエリコの町の外の道に座り込んで物乞いするしかなかった、その男の必死な憐れんでくれっていう声にイエス様が耳を止め、イエス様が立ち止まり、イエス様が何をしてほしいのかって向き合ってくれて、で彼は目が見えるようになりたい、そうやってイエス様に救われていったでしょ。バルティマイの知ってるイエス様っていうのは、名もなき小さな民の声に耳を止め、足を止め、向き合ってくださる方ですよ。あるがままの自分を受け止めてくださる方ですよ。その方がわざわざ人々の期待を煽って、うわって何か扇動するかのようにしてやってくる、きっとバルティマイも不可解な姿だなと思ったはずなんです。イエス様、何のためにこんな行動を取ったんだろうか。そのイエス様の行動の真を読み解くヒントは、今朝の箇所のイエス様の言葉の中にある。先ほどお読みしましたが、11章の17節にてイエス様は神殿の中で暴れながらこう語っています。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。この17節、私の家はすべての国の人のっていうこの部分、二重のね、括弧になってますが、これは旧約聖書の引用です。どこの引用かと言いますと、イザヤ書56章の7節。このイザヤ書の56章っていうのをね、後で開いてお読みいただければわかるんですが、神様がイスラエルの民だけでなく、神を知らぬすべての人に向かって呼びかけた言葉、その箇所ではね、神様はこれまで神を知らなかった者、信じていなかった者も、また生きていく上で過ちを犯してきた者、掟を守りきれなかった者たち、そんなすべての人々に対して、今あなたが改めて私を求め、私の前に集ってくるならば、私はすべての人を祝福し救うって神が宣言している箇所なんですよ。神の救いの宣言がこの56章なんです。その救いの約束として、私は私の祈りの家に迎えるって人々に呼びかけてるんですね。イエス様が引用したのはこのイザヤ書56章きっと7節ですが、この言葉だけをしっかり読んでいくとき、私たちはイエス様の真意が見えてくるんじゃないのか。イエス様はイザヤ書56章が告げたように、まっすぐに純粋に、今神を求め集ってくる者たちを神は祝福し愛し救おうとしてらっしゃるって、そう告げようとしたんじゃないのか。しかしこのエルサレムに集ってきた大勢の人々は、自分たちの状況、自分たちの感情、自分たちの立場、そんなところから軍事的指導者の姿を求め、それをイエス様に押し付けていく。イエス様が何を思ったかではなく、自分たちの願望ありきで、自分たちの願いありきでイエス様の姿を誤解していく、それが実は今日私たちの感じている違和感の正体なんだと思うんです。私ね、今朝のこの箇所を読みながらね、なんか自分たちのことをちょっとこう振り返ってみた。私たちもそうですよね。私たちも毎日生きていく上でね、なんかイメージとかね、願望とか都合とかそういうものがあって、だから時に自分の思惑と違うことがあると、いろんなものをね、なんか人によって全然違うふうに受け取っていくなんていうことが起こる。例えばですよ、まあ皆さんもね、時々言われることがあるんじゃないか、私なんかも言われるんですけど、貫禄が出てきたねとかって人に言われたりするんですね。でこれ誰が言ってくれるかによって印象が変わるんですよ。一生懸命努力してるとかね、なんか仕事してるとかっていうことを知ってくれてる人から、貫禄が出てきたねって言われたりなんかしますとね、ああなんかこう成長したように見えるよっていうプラスの意味でこう受け取れるんだけれども、他のね、ちょっと この人困ったなとかっていう人からね、貫禄出てきたねとかって言われますとね、年取ったなとか太ったなとかそんな感じで言われてるように受け取っちゃうっていうのがあるじゃないですか。これね、難しいことだなと思うんですけどね、女性にお声かけをするときにですね、あ、メイクが綺麗ですね、上手ですねとかっていうときにも、これも褒められたと受け取る人がいるかいるかと思えば、メイクしてないと見れたもんじゃないとでも言うのみたいに受け取る人だって出てくるかもしれないわけですよ。で、要は何かって言いますとね、私たちは何が語られたか以前に誰が語ったかによってすごく印象が変わってしまうんです。自分の持ってるイメージ願望の中でもう相手が言った言葉がもう聞いてる時点で変質している、解釈されていってしまう。私たち実はまっすぐにその人が何を語ろうとしているのかって案外受け取れずに過ごすことが多いんじゃないかと思うんですよ。イエス様に関してもそうです。イエス様に関してもそうでね、もうすでにイエス様を信じている者たちにとってはイエス様の語る言葉、その言動っていうのはまさに自分に語られていく言葉に受け取れる。しかしイエス様を信じていない、初めて聖書を取った、なんかうさんくせえな、宗教って怖いなって思ってる人にとっては、ここでイエス様の語られる言葉なんていうのも私とは関係ない、2000年も昔のなんかようわからん外国の方の話でしょって、そうやって受け取ろうとしない。人ってそうやって自分の印象イメージの中でもう実は最初に聞こうとしなかったり変な解釈をしてたり、そうやって生きてるんだろうって思うんです。ユダヤ人がイエス様を迎え入れるときに宗教的、政治的指導者の姿でイエス様を見ようとしたようにね。しかし今日の箇所のこのイエス様は私たちに対して続けてくるんじゃないか、色眼鏡を外しなさいって、イエス様の語られるその言葉を素直にまっすぐに受け取りなさいって、この言葉は他の誰でもないあなたに向けて語られる言葉なんだ、あなたに聞いてほしくってイエス様は語っているんだ、そう受け取るようにイエス様は私たちに投げかけたんじゃないのか。今日のお話のタイトルは色眼鏡を外せとしました。色眼鏡、別にサングラスがダメだと言ってるつもりは全くなく、慣用句としてですね、色眼鏡っていうのは偏ったものの見方、先入観を持っていることを指す言葉です。自分の願望、都合、理解によって相手からの言葉の意味合いを変えてしまうように、私たちはイエス様に対しても色眼鏡を持っているんならそれを外す時なんです。まっすぐにイエス様があなたに向けて語ろうとしている言葉と受け取る、受け取りなさいって促されていく、それが今朝から私たちが読み始めていく受難物語なんです。時々聖書の言葉の中でもね、うわ聞くにしんどいなって、なんか怒られているように感じるなっていう言葉だってありますよ。でもね、聖書は私たちを整え生かそうとする言葉、私たちを祝福し救おうとする言葉です。宗教改革者のマルチン・ルターはかつてこのように語りました。御言葉は私たちを生かすために殺し、救うために裁くんだって。厳しい言葉のように聞こえます。私たちを殺し裁くっていう、しかし何のためにっていう時に、生かすために殺し、救うために裁くんだ。神は私たちを救うために、整えるために、生かすために、私たちをですね、今の自分たちの在り方、改善すべきは改善させようとするんですよ。神の目的は救いの中にある。私たちを滅ぼすためではなく救うためにある。ゆえに神の御言葉をまっすぐに聞くこと、神の言葉を今の自分に向けられた言葉と受け取るように聖書は進める。今朝の箇所もそうだ。イエス様は私たちに告げる、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。それは私たちを救うべく神は 御業をもうすでに始めておられる。受け取りなさい。あなたのためなんだって。あなたを救うための出来事なんだ。私たち今日から受難物語を読み始めましたが、その始まりにこのことを分かち合いたかった。今日から共に読みますこの物語は、神があなたを救うために御子イエス・キリストを十字架につけてまであなたへの愛を示した物語。私たちはこの受難物語をご一緒に読み進めながら、イエス様が私たちのための救い主であることを改めて一緒に分かち合ってまいりましょう。マルコ福音書の16章、できれば来年のイースターぐらいに読み終えれたらなと願っております。これからまた皆さんと共に聖書を読み進めていけることを楽しみとし、今日のお話を終わりといたします。一言お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝からイエス様の受難物語を読み始めました。人々はイエス様のエルサレム入城を自分たちの願望を通して理解しました。だから彼らは民族解放指導者を期待しました。しかしその願望とイエス様の真意はまるで違う。イエス様はただ純粋に私たちを救うべく神の御業が始まったと示してくださったけれども、人々は自分たちの願望と違うから後に裏切られたと騒ぎます。そしてイエス様を十字架につけろと騒ぎ、十字架につけ殺害しました。私たちはそんな受難物語の始まりを今日分かち合いました。私たちはイエス様が言われた言葉を素直に受け取ろうと思います。イエス様が私たちを救うべく、その私たちの弱さも痛みも罪も涙も後悔も全てを引き受け、十字架にかかってまで私たちを愛し救ってくださった、その物語をこれから皆さんと共に分かち合ってまいります。どうぞ神様、この聖書の学び通しながら、私たちが今の自分たちのための出来事であったと改めて確信する、そのような受難物語の学びとさせてください。今日から新たな一週が始まってまいります。どうぞこの一週、イエス様を身近に感じて歩めますように。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。